向きを変えて出発したあなた方は、その足を一歩ずつ踏みしめながら、その道で確かにいいのかどうか神に聞いていきなさい。向きを変えたことは正しくても、その足の踏み出しに関しては注意深くありなさいと主は言われます。自分の思い込みで進むとき、正しいと思っていても間違えてしまいます。私はあなたを正しく導き語っていこう。身を低くして私に来なさい。私はあなたが分かるように具体的に語り、あなたを手を引き導いていこう。私の道は祭殿の道、最高が用意されている道である。それはあなた方はこれからさらにはっきりと明確に見ていくであろうと主は仰せられます。
このあなた方はこの輪の主体、身からとなる教会と共に歩みなさい。この教会の中で吟味をしていきなさいと主は言われます。
教会と共に歩むとき、あなたの人生における使命が開かれ、あなたの人生に対する神の計画が豊かに表されてくると主は言われます。私は教会を通してあなたを支え、あなたを守り、またあなたを祝福し、そして私自身を与えていこう。教会に私が満ちていることを覚えなさい。教会の頭は私であることを覚えなさい。私はあなたの上に私の御手を伸ばし、そして祝福を表していこう。一人で戦ってはいけません。教会の利をバックに受け、教会と共に戦いなさい。その時、力強い勝利と栄光が表されていくと、主は仰せられます。God is working for my good.God is working for my good.For my good.For my good.God is working for my good.Yes, he really is.God is working for my good.For my good.For my good.God is working for my good.Yes, he really is. ありゃー。どうぞお座りください。お祈りをします。天のお父様、聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日集われた人一人をありがとうございます。インターネットを礼拝されている人一人を感謝いたします。今から御言葉を行こうとしております。聖霊様、御言葉を通し豊かに語り導いてください。私たちにあなたの御心を教え、その中に力を与え、神の用意されている勝利と祝福を豊かにということだけを導いてください。語るもの聞くものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝します。イエス様に何をといたします。アメン。どうぞお伝えください。私たちは十字架にかかり、3日目に生まれた主に期待しながらご覧いただきます。今予言があったので、ちょっと後でもう一箇所聖書を開きますけれども、一つだけ動画を見ていただきますね。去年、ね、2023年の映像祭の3位になった曲、3位かな4位かな分かったけどの曲ですね。はい、お願いします。
マーティン神父、あれは日本ではないでしょうか。
ああ、そうだ。日本だ。日本だ。
ああ、神様。やっと日本に着きました。感謝いたします。
イエス会の報告では、日本における宣教で私たちフランシスコ会の役割は必要としないとあります。それは本当でしょうか。どうか日本の多くの魂を救うのために、私たちフランシスコ会に用いてください。
マーティン、あなたは日本に行ってフランシスコ会の扉を最初に開く一人になります。あなたは日本に行ってそこで殉教します。
神様、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。あなたのお言葉を感謝いたします。
こうしてマーティン神父は直ちに備えを始めました。当時のスペインの宣教師は船で メキシコ、フィリピン経由で宣教に出ていました。船出したマーティン神父は難戦し、再びスペインに戻されました。責任者の神父は、マーティン神父に哲学の講義をさせるために、スペイン南部に派遣しようとしました。しかしマーティン神父は、
天国への道を知らない人々へ福音を伝えるために、日本へ行く許可と祝福をいただけますように。
と、謙虚に神父に求めました。その後病気になったので、健康の祝福を神様に求めました。しばらくして、マーティン神父はメキシコに行き、クリスマスの時に3時間ぐらい非常に深く神様と語らいました。ちょうどその翌日、私がマーティン神父と会った時、
ゼロニモ神父、フランシスコ会は日本において大きな働きをなします。
と確信を持って私に語りました。マーティン神父は天国のことを話し始めると、食事することを忘れるほど熱心に話しました。1593年5月、バプティスタ神父はフランシスコ会として初めてフィリピンから日本に行きました。スペインの外交使節として豊臣秀吉と面会し、秀吉から京都に土地が与えられました。バプティスタ神父は収穫のための働き人をフィリピンのマニラの管区長に要請したので、1594年にまず4名が日本に使わされることが決まり、マーティン神父もその4名の人に選ばれました。しかし、哲学と神学の講義をするため、マニラに留まるように神学校に要請され、そう決められました。マーティン神父は、日本へ行くことが遅れても主に信頼して待ちました。その2年後の1596年、新たに日本へ宣教師2名が派遣されることになり、マーティン神父とその弟子であるブランコ神父が日本に送られることになりました。マニラから日本への船の中で2人は寝る時間を惜しんで熱心に日本語を習得し、日本に到着した時にはかなり日本語ができるようになっていました。1596年6月に二人は長崎に到着し、マーティン神父は大阪のベツレヘム修道院の責任者となりました。1596年10月、スペイン船サンフェリッペ号が日本に漂着したことを機に、時の権力者秀吉はスペインが日本を侵略するためにフランシスコ会宣教師を送り込んだと吹き込まれました。その結果、キリスト教に寛容だった秀吉は態度を一変し弾圧したのです。1596年12月、秀吉は京都大阪のフランシスコ会に見張りをつけ、捕らえて牢屋に入れるように命令を出しました。そしてマーティン神父ら24名は、長崎で見せしめのために十字架で処刑されることに決まりました。マーティン神父は日本語がよくできたため、特に日本人の殉教者たちを、殉教は神様からの素晴らしい恵みであると、日本語で励ましました。
イエス様は私たちのように罪人でないにもかかわらず、私たちの罪のために十字架上で苦難をお受けくださいました。それに比べれば私たちの苦しみは取るに足らないものです。イエス様は私たちの罪をあがないくださり、その命を私たちにお与えくださいました。ですから私たちも一人一人満足と愛を持って、神様の恵みによってその命を捧げましょう。今日私たちはイエス様の大きな愛に少しでも報いるために十字架の死を受けるのです。私たちの霊は
神様が導いてくださる永遠の住まい、パライソを受けるでしょう。イエス様の使徒たちはヨハネ以外は皆殉教しましたが、ただペテロ、アンデレ、ピリポの3人だけが十字架上の殉教者となりました。私たちはあのアンデレが自分がかかる十字架を見て一礼し、十字架を抱いて、ああ神様、尊き十字架、今私はこの十字架において私の救い主イエス様にお会いいたしますと言ったことを思い出しましょう。
26人の一行のうち最年少の12歳のルドビコやその他の子供たちも目を輝かしてマーティン神父の話に聞き入っていました。厳しい冬の寒さの中、京都から1ヶ月かけて26人の殉教者たちはようやく殉教地長崎の西坂に着きました。長崎西坂、1597年2月5日午前10時、そこには26本の十字架が並べられていました。ルドビコはそこにいる役人に聞きました。
私の十字架はどれですか？
お前の十字架はあの一番小さいものだ。
主よ、感謝します。
マーティン神父は十字架に身を投げかけると高い声で詩篇を賛美し始めて目を閉じ、その後は周囲を見ようとしませんでした。最初の一月で鉄が骨に残って柄が抜けたので、役人がそれを取るために残酷にも彼の体の上に登って手で引き抜きましたが、マーティン神父はすでに始めていたその優しい賛美をやめませんでした。殉教後にマーティン神父の服の袖から彼が書いた説教が見つかりました。マーティン神父が日本に滞在したのは8ヶ月でした。30歳でした。
はい、ありがとうございました。来年の2月5日にまた殉教祭が持たれますので、ぜひ皆さんですね、おいでください。今回は日本で一番大きな教会の大川牧師も来られますので、よろしくお願いいたします。聖書に入っていきたいと思います。まず詩篇ですけれども、詩篇103編というところですね。私たちの教会は先ほども言いましたように10月が年度末になります。で、普通10月は年度末ではないので意識しないと年度末という気がしません。で、大体12月が普通は年度末ですね。年度末が年末ですね。だから12月は大体大掃除をするんですよね、普通はね。職場でも家庭でもね。だから私の教会が年度末が10月になったので、12月が年度末じゃないので、みんな掃除をしなくなった。で、10月は年度末だから掃除をするかというと、そんな気がしないから掃除をしない。ということは結局掃除しないで永遠について生きていくということになっていっぱい言われたわけですねあんまり良くないんですけれども、まあそれはそれでいいんですが、心の中もそうやって汚れたままにしておくと良くないですよね。まあ本当は心の中は毎日ね清めていかないといけないんですけど、でこの年度末に私たちは本当に神様前に出て静まって感謝を下げ、また悔い改めをして、本当に神と生きた交わりをして、ちゃんとこの1年間を振り返って新しい年に向かっていく準備と備えをする必要があります。その時に ここに書いてあるように、まず我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちなる全てのものを聖なる皆を褒めたたえよと言って、最初に神様を賛美する、神ご自身に目を向けて神ご自身を褒めたたえてほしいんですね。自分を見たり人を見たりしていると良い面もあれば悪い面もあるし、多くの場合悪い面の方が目立つことが多いと思うんですね。でも、神様に目を向けると賛美が出てくるし、神様の愛、清さ、素晴らしさが上がってくるんですね。そして喜びが湧いてくる。我が魂を主を褒めたたえよ。そしてその次で2節の、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあるんですね。で、一年振り返るときに自分の失敗や弱さっていうのはもちろんあると思うんですが、まず神がしてくださった良いことを思い起こしてほしいんですね。で、神がしてくださった良いことは忘れないだろうと思うんですけど、忘れるんですよね人間っていうのは。人の関係でもそうですけどね、自分のしたいことは忘れませんが、人のしてしまったということは忘れてしまうんですね。俺悲しいけどね。で、神様がしかさった素晴らしいことを忘れなよって言ったわけですね。ダビデはね、一つ一つ思い越しなさい。で、それをするとどうなるかというと、あ、神様これもしかさった、あれもしかさった、今もし抱えている問題や今直面している戦いがあったりしたときに、そのことを思い起こすことによって、今許されている問題やあるいは困難や戦いに対して、いや、きっとこれに対しても神様は良いことをしてくださるなっていう信仰と期待が湧いてきます。で、神のしかさったということを忘れなよって書いてあって、その後具体的に何を主はされたか、主はあなたのすべての咎を許し、十字架で私の咎、つまり罪の結果も出されるいろんなマイナスを完全に許してくださって、許すだけではなくてそれを清めて祝福に変えてくださるわけですね。だから許されてるよっていうことを思い起こしてほしいんですね。で、クリスチャンの良い面は、素晴らしいことは、その失敗やマイナスと思ったことからは、もちろん失敗やマイナスなんですけどもね、それを認めて悔い改める必要があるんですが、それ以上に許されてる喜び、許されておしまいじゃなくて、それがプラスに変わる希望と具体的に本当に変わっていく祝福、それを見ることができる。だから振り返った時に本当にこう許されてる、そしてしかもそれは祝福に変わっていったぞっていうことを思い起こしてほしいことと、もしまだ祝福に変わってないなら、これから祝福に変わるぞってことを期待してあげたいんです。許されていることはもうすでに許されているんです。ただ許しを受け取っているか受け取ってないかは、自分が罪を認めて悔い改めた人は許しがやっていきます。認めてない人は、罪が分からないから許されているけど許されていることは分からないですね。でも本当に自分が罪を認めて悔い改めたら許されていることは分かるし、許されていたらそのマイナスと思えたことは逆にプラスになります。今ね、クリスチャンはね、人を責めるのから解放されましょう。で、言い訳することからも解放されましょう。あの人はこうだ、あの人は悪か、あの人は悪いのよって、あの人はこうしたからこうなったのよとか、あるいは、こういうことだったからこうなってしまったのよって、状況のせいにしたり、人のせいにしたりする、それが私の本性ですけども、そこから解放されてください。で、誰かのせいにするのではなくて、状況のせいにじゃなくて、間違ったこと、失敗したことは認めて、神様ごめんなさいってこう素直に、神の前に悔い改めるんですね。そしたらね、許しが来るんですよ。本当に許されてるってことはね、神様は許したら、許して忘れるんです。許してるわよって言いながら、忘れてない人は許してません。神は許すんです。神は許したら忘れてくれるんです。忘れられたら解放されるんです。忘れられないと解放されないんです。縛られるんです。許してない方も、許されてない方も縛られるんです。その罪に。そのことに。でも神様は許してことは忘れるんです。で、私たちが本当に神の前に悔い改めたら、神様の許しを受け取るとき、許された喜びっていうのはそこから解放されるんですね。そしてさらにそこから清められていって勝利を見ていくんですね。それがある、これがあることです、ね、その次に、あなたのすべての病を癒しって書いてある。すべてって書いてあるから、すべての病気を主は癒してくださる。十字架にかかったイエス様は罪だけではなくて、私たちの病気も全部引き受けて十字架に死んでくださったから、全ての病を癒してくださる。これは神ご自身が直接介入してパッと癒すこともできるし、現代の医療を使って癒すこともできるようになります。医療は神様の恵みの中で発展してきてますので、ね、医療を通しても神は働かれます。時々極端な人は言って、神の直接的な癒しは神だけど医療はそうじゃないみたいなことを言いますけど、それは間違いです。私は昨日飛行機に乗ってきましたし、九州回るときは新幹線を乗ります。イエス様の時代はなかったんですね。 だから あのそれはあの正しくないとか言って乗らなかったら愚かですね。ね、医療も神様がこう、ね、恵みの中でこうどんどん済ませてくださっていて、昔はできなかった血はできるようになったんだから、それを受け取ることは素晴らしいんです。と同時に直接神が働いてくださることも起こる、どちらも起こるってことを覚えてください、ね、だからそのそれらのことを通して主は癒してくださるんですね。でまだ癒しが完成ない人は、完成しない人は神様が完成させてくださいます。だからイエス様は全ての病を許されたけど、それ以上にそれを癒してくださったってことを、既に癒された人は感謝をし、今信仰中の人は、いや神様が癒してくださることを信じて感謝してほしいと思いますね。そして あなたの命は穴から開かない、まあ、穴っていろんな人生には穴がありますけども、いろんなね、なんか考えてもなかった穴があるんですけど、そこから開かないってのは救い出し、ね、ってくださると、代価を払って買い取ってください、そこから、ね、救い出してくださいましょうって、ね、借金なのに落ち込んだ人、ね、憎しみなのに落ち込んだ人、そこからこう神様は代価を払って贖い出してくださいますよってことですね。そしてあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、恵みと憐れみの冠をかぶらせ、これは歌を作ってほしいですよね。神の恵みっていうのは、今の103編のね3節ね4節ですね。恵みと憐れみって、恵みっていうのはね、受けるに値しないものを受けるのを恵みと言います。報酬ではありません。報酬っていうのはやったことに対する当然の支払い報いですね。大抵の人は給料を見た時にね足りないと思うんですよね。私こんな以上働いてると思うんですけども、恵みっていうのは全く働きのないものが受けることで、なんで私をもらっていいんですかっていうのが恵みですよね。でクリスチャンの大学はこの恵みがあるってことなんですよね。でもクリスチャンでも報いにしか生きてない人がいるんです。私これだけ奉仕したんだから、これだけやったんだから受けれるんだ、これだけ捧げたんだからこうなんだって、そういう人は世とあんま変わらないんですね。クリスチャンの醍醐味は恵みなんです。ふさわしくないのに受けれる資格なんです。ふさわしくないのに受けることもできる恵みなんですよね。それを神様は与えてくださって書いてますね。で、この恵み、まずもちろん許しだけですけど、許しですけども、そういう勝るものありませんけど、それと同時に具体的な人生の歩みにおいて神は恵みを与えてくださるんですよね。これをね覚えてほしいと思いますね。そして憐れみ、この憐れみもテモテがね、憐れみ、パウロがテモテの手紙だけ書いてますね。憐れみって言葉をね、憐れみですね。もう憐れみっていうのはこう神様が、まあ、上から下っておかしいけど、こう憐れみっていうのはこう助けずに折れない、こう放っておけないっていうか、そこから出てくる思いなんですけど、ね、神様は私たちに恵みを注ぎ、また憐れみを注いでくださるってことです ね。そして今日いいのはこの 5節ね。あなたの一生を良いもので満たされる。一生って書いてあって、今私たちはまだ人生の途中ですから、今もうすでに良いもので満たされていると思いますが、もっと良いもので満たされます。それと今どこが良いものだって思う人が中にいるかもしれない。この1年を振り返って、この1年は試練試練また試練、ちょっと休んでまた試練、困難試練穴だらけ、どこが祝福よと思っている人ですね。その一つ一つのことに対する神様の勝利がこれからの年に用意されています。一生良いもので満たされて書いてあるから、人生っていうのはこういろんなことがあって、その中で良いものが生まれてくるんです ね。こういろんな戦いを通して私たちは勝利を見るわけですね。戦いなしに勝利はないんです。でこの地上はサタンの支配下にあって、そして私たちは罪人だから、お互いがね、だから当然問題や困難は許されるんです。クリスチャンになったって、イエス様を信じたから勝利していく人生を歩めるけども、戦いは許されるんです。で私は神の頼んでいる限り勝利をするし、私はヘリクテカっていう限り限りなく祝福を受けられるんですけど、私も残念ながらクリスチャンになっても時々高ぶる、しょっちゅう高ぶる。ね、そして神様により頼む、自分で頑張っちゃう、自分で頑張ってできることもあるけども、できないことの方が実は多くなる。クリスチャンになるとね、神を頼むことを学ぶから。 でも本当に神を頼んでいくとき、身を低くして神にすがり頼んでいくときに、すがっていくときに、神の勝利といかに神様が良いもので満たしてくださるかを知るんです。で一生というこの一生の中で本当に良いもので満たされるんですね。そう覚えてるんですね。モーセは荒野40年通りました。でもその後その40年間は荒野だったんですが、じゃあその荒野の40年が80歳からの彼の本番、普通80歳が老後なんですけど、モーセの場合は80歳から120歳までが彼の人生の一番本番だったんですね。 その本番のために40歳から80歳という一番いい時期をあらので過ごすという、人間的ますよ、人生を最も台無しにしたんです。でも台無しにしたその40年間が彼の80歳からの120歳までの一番大事な神の使命に生きる最も大切な人生の、実はそこにこの40年がなくてはならないものだったんですよね。一生考えたときに、モーセの生涯というのはまさに神の人生で本当に今まで満たされていた。でも80歳の時だけ見てたら、私は人生の一番いい時を台無ししてしまったって思ったと思うんですよね。だからね、一生というこの一生というね、尺度見てるわけじゃない。しかもこの時代は明らかにもうノンクリスチャンの方でも分かるぐらい厳しい時代になってきました、ね。いつも日本の報道は超パレスチナ寄りですから、ね、今はねパレスチナ寄りで、あとねイスラエルに対して反イスラエルの報道が多いですけども、そのうち反クリスチャンに対する報道が始まりますから気をつけてくださいね。で、何かというと、明らかに聖書が言っている終わりの時代に向かって進んでるわけですよね。で、そういう時代の中に生きる私たちは迫害や困難というのは避けられない。でもその中で神様の助けと祝福と今までなかったほどの救いを見る、そこに向かって私たちは準備されているわけですね。だから今だけ見たら必ずしも一生いいもので満たされ、どうが良いものと思える訓練や試練が多いかもしれない。でも実はこれから始まる神様の用意している舞台に対する準備がなされていて、今通っている試練や困難というのはそこですごく生かされていくんですね。一生一生という中で神様は私たちを本当に良いもので満たしてくださるんです。私は父や母の、ね、クリスチャンで会いましたけど、本当に父や母の人生を見たときに、人生を終えるときに見たときに、本当にいい人生だったろうなと思ったのと、父と母の子供でよかったなって心の底から思ったんですよね。昔はですね、もうちょっと優しいお父さんがいいと思いましたし、ね、思ったこともありますけど、本当にそう思いますよね。心から無理なくね、今もそう思ってますよね。それは何かっていうと、こう一生という舞台の中で見るとね、本当にね、あ、クリスチャンって本当に素晴らしいなっていうか心が思うわけですよね。ではね、どうぞ、この1年を振り返るときに、この1年だけにとらわれないでいただきたいんですね。この1年を振り返りながら、マイナスとか戦いがあったら、これから神様はこのマイナス戦いの中に素晴らしいものを用意されているどってことを期待して、その一つ一つを感謝してください。いいですかね。諦めて感謝して、期待して感謝してください。これからきっとこのことが益になる。このことを通して神の栄光を表される。で、無理してではなくて、本当にこの底から、あの方があったことは良かったんだ。このことさえも祝福してくださるんだ。神様すごいなって思う時が来るっていうことをね、期待してほしいと思いますね。そして、あなたの若さはわしのように新しくなると。嬉しいですね。今日は久しぶりに来てくださった方がいて、大事礼拝の平均年齢が下がりました。ありがとうございました大事礼拝は、ね、結構若い人もいるんですけど、一応は何か知らないけどね、これ以上言いませんが、ね、で、若さはわしのようになるっていうのは何かというと、わしは翼を買ってこう高く飛ぶんですけども、そういう本当にわしのようにこう、ね、まあ、若返るっていうところをやりますけどね、なんて言うのかな、気持ちとか心が本当にこう若い時っていうのは将来を見てるっていうかね、希望を持ってるんですよ。でも多くの場合、年を取ってくると、諦めてしまっていたり、守りに入ったり、なんて言ったんでしょうかね、守りに入ることは全部悪いとは言いませんが、なんて言ったんでしょうかね、こうね、ため息、ああとかですね、仕方がないかとかですね、なるんですね。でも若い時っていうのは自分の人生に希望を持ってるし、ビジョンを持ってるわけですよね。まあ、一般の人は自分の願いですね、イエス様を信じたら神からのビジョンを求めて、そのビジョンをもとになるんですけども、で、あなたの若さはわしのように新しくなるっていうことは、年老いたとしても他の箇所にみずみずしくなるって書いてあるんですけども、神様の与えるビジョンに生きるってことなんですよ。そして本当にそのビジョンに向かって、神様の用意されたものに向かってこう希望を持って歩むってことになるってことですよね。最終的には天国です。死っていうのは私たちにとっては喜びが何物でもありません。もしそうでないなら、クリスチャンの醍醐味を知らないんです。クリスチャンの一番の醍醐味は、病気が治ること、経済が祝福されること、人間が回復すること、全部素晴らしいけど、それよりもはるかに素晴らしいのは、死が終わりではなくて永遠の始まりで、 死は悲しみではなくてもっと大きな希望への出発なんですね。神と共に歩める人生、イエス・キリストと顔と顔と合わせて会えて永遠に共にいれるということなんですよね。こんな素晴らしいことはないですよね。だからクリスチャンというのは死に対して恐怖を持つことから解放されるはずなんです。それでもどうしてもそれがあるという方は主に乗ってください、もっと天国を分からせてくださいって。こう天国はね、説明して納得するものじゃないですよね。霊に開かれるものだからね。クリスチャンでもまだよく分からない人いると思うんで祈られるといいです。神様分からせてくれますから。本当にこの天が開かれてきたときに、ね、変わるんですね。で、一番大きな希望は天国ですけども、この地上でも神様はビジョンをくださいます。そのビジョンに向かって歩むときに若さはわしのように新しくなるんですね。あ、自分にもまだ使命があるんだ、自分のやるべきことがあるんだということを持ってる人はやっぱり力強いですよね。あ、もう私はなんか何もやることないなって、ね、いてもいなくても一緒だなって。これはね、若くてもね、そう思うとね、若い人でもそう思うとね、なんかね、こう本当に年老いた人みたいになってしまうんですよね。いやね、こう神様が与えるビジョンを持って、その本当に自分の役割や使命があるってことを知って歩むってことはね、もう特にで、このあなたの若さはわしのように新しくなったら、そういうことなんです。それを神は与えてくださいますよってことを言ってるんですね。イエス様を信じて歩む人生はそうなんです。で、この一年を振り返りながら、あ、本当に主が与えてくださったビジョンがあったなと思ってる人はいいし、あ、ちょっとそれ見失ってたなと思う人は、この一年の終わりに、あ、神様、あの、間違いなさい、神が与えてないことは絶対ないので、神は与えておられるけどこっちがそれを受け取らなかっただけなんで、悔い改めて神様、あなたの与えてくださってるビジョンをちゃんと受け取らせてください。それは重荷にはなりません。重荷にならないです。それは人と比べて、人と比較して見てたら間違えます。神があなたに用意されているビジョンと使命ってのは重荷にはなりません。むしろそれは祝福になりますし、喜びになります。そうなんですね。それをどうぞ皆さんね、捉えてほしいと思うんですね。この1年の終わりに1年を振り返って、一つ一つ感謝をし、また、ま、あの、悔い改めることがあったら悔い改めをして、深く交わってほしい。そして神様のビジョンをもう一度確認し、本当に主の良くしてくださったことを思い出しながら、こうね、か、あの、来たるべき年に向かってね、用意してほしいというか、進んでいってほしいと思います。これが今日の一つのメッセージで、もう一つはこれ朝示されたんですね。これ別に御言葉が示されたんですね。マタイの18章、今日の想定のディボーションだったんだけど、18章の19節、新約聖書後ろの方の36ページ、2版の人は32ページですけども、33ページかな。あなた方に、誠にあなた方にもう一つ告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心一つにしているなら、天におられる私の父がそれを叶えてくださいますと。これ、この時に、どんなことでも答えてくださるって書いてあるけど、鍵があって心を一つにするということなんですね。で、2人でいいんです。3人でも4人でも5人でも10人でもいいけど、2人でいいってことは最小単位なんです。これ でも1人ではないんです。1人で乗ったら答えられるんですよ。これは間違いなくない。1人で乗っても答えられるんですよ。これは間違いなくない。だけど、ここで言ってることは2人なんです。2人は教会の最小単位なんです。教会が祈るときに神は答えられるんですね。鍵があって心を一つにして書いてあるんですね。どっちかに合わせるっていうよりも、これは聖霊に合わせる。本当に神様が願っていることを願うときですよね。例えば、夫婦が心を一つにしやすいのは子供のことなんですよね。子供のことだと一つになったりするんですね。で、子供たちが心一つにやすいのは、関係が回復している場合の親ですね。あるいはお互いに関係のいい兄弟の誰かに対してだったら一つになりますね。で、そういう心を一つにすることなんですけども、旧約聖書の出エジプト記にね、こういう記事があるんですね。モーセが指導者だったんですけど、ヨシアが後継者。アマルクっていう敵がいて、これ17章の後半ね、レフディムっていうところに敵が来た。で、ヨシアは言うんですね、何人か連れて戦ってこいってね。で、ヨシアはヨシアって言ってですね、連れて戦いに行くわけですね、レフディムで。ところがその時モーセは丘の頂に登って、アロンとフルっていう人を連れて行って、こう手を挙げるわけです。こう手を挙げて祈りを意味します。手を挙げてる時はありがとう、手を挙げてる時はイスラエルが優勢になり、手が降りてる時はアマルク敵が優勢になったと書いてある。で、こう手を挙げるってことは祈ることです。で、モーセは旧約聖書最大の問いなしなんです。旧約のモーセ、新約のパウロって言われるんです。最も問いなした、最も偉大な問いなしなんですね。で、実際そうなんです。そのところはモーセは手を挙げてたんですけど、手が重くなったって書いてある。手がすごく太くて重かったんじゃないんですよ。ずっと挙げてられない。あ、今からやりましょうか、みんな手を挙げて。誰が一番長いかなってね。でもどんな長い人でもやがて手が折れる。 モーセほどの人でもこれ手が重くなったってことは、つまり問いなし続けられなかったってことなんですよ。ほっとしません？私こういうの好きなんですね。聖書を見てるとね、いつも言いますけど、聖書を読むとね、本当にいいのは何かってね、聖書を、ね、偏見なしに読むとね、人の弱さとかね、罪深さとかね、書いてあるんです、正直に。でも同時にその人が神様によって助かれて、神の力によってどれほど素晴らしかったかも書いてある。私の大好きなエリアってのはですね、400人の相手にね、たった一人で戦ってね、勝つんですよ、ね、こういうの男性大好きなんですよね。でわって考えて、ところがその後すぐです、勝った後ですね、今度はイデベルっていうね、悪い王様の奥さんがいてね、これが起こるんですね。でエリアにね、エリアのことを言うわけですよね。うんと砕いて言えばね、もう明日の今までに、明日の今頃までに必ず殺してやるってこう言われたんですね。その一言でエリアは逃げていくんです。400人相手に勝った人が逃げていって、神様にです、どうぞ私の命を取ってくださいってそれがね、その400人後のすぐの記事なんですよ。あれね、すごく面白いなと思います。エリアは400人相手に勝って、まあ、疲れていたこともあったんでしょうけど、しかし400人相手に勝てたのに、一人の女性の言葉で殺してください、早く命を取ってくださいと言った。女性の一言が男性に影響を与えることは認めますが、しかしすごいでしょ。神の人ですよ、神の人エリアですよ。変貌団でモーセとエリアですよ、出てきたのは、ね、聖書はね、聖人なんていないんです、聖人なんていないんです、みんな罪人で弱いんです。でも神様が助けを下さるとき、神にすがるとき、驚くべき神の助けの中で力と何とか恵みが現れてくるんです。あなたも私も弱い罪人だけど、神のように頼むとき、神と共にあるとき、驚くような神様の勝利とか助けとか力、自分で自分に感動するような働きができるんです。これがクリスチャンの醍醐味ですね。で、モーセが手を挙げているときは勝ったんだけど、モーセは手を挙げきれなかった。そしたらアロンとフルが何をしたかった、石を用意して座らせるんですね。座って祈っていいんですね。座らせるんですね。で、腰掛けてないと腰が痛かったんでしょうかね。でそしてアロンとフルが支えるんですよ。で支えてずっと手を挙げてた結果、ヨシアが勝ち切ってアマレクが負ける。それが終わった時に、終わるまで上げてるんですよね。なぜそれができたかって、アロンとフルがいたからなんですよね。でモーセが祈ったけど、アロンとフルが支えたんです。彼らはこう3人ですけど、3人が1つになってヨシアが勝つようにと願って手を挙げたんですね。手を挙げたのはモーセですよ。でも支えたのはアロンとフルだからね。これ教会の雛形なんですね。でもね、あなたが戦ってる時、病気と戦ってる時、仕事で戦ってる時、学校で戦ってる時、受験を代わりにはしてあげれません。あなたが受験してください。その仕事はあなたの責任です。病気と戦うのもあなたです。変われません。時々親がね、変わってあげたいと思っても変われない。変わってあげれないから心痛むけど、痛める必要はない。あなたは祈ればいいのです。戦ってたのはヨシアなんですよ。ヨシアが戦ってるんですよ、現場で。でもモーセが手が上がってるかどうかで決まったんですよ。実はその勝利の鍵は祈り手が持ってたんですよ。でもモーセ、あれほどのモーセでも一人で言えなかったんですよ。支える人がいて、教会があったから祈れたんですよ。戦ってる人はね、教会につけて教会の祈りをバックに戦ってください。はっきり分かりますから。教会の祈りがあるかないか、どれほど違うかは、祈られたことのある人は分かる。全く違いますから。また皆さんね、愛する人が戦ってる時に変わってあげないでしょ。じゃあ祈ればいいんです。一人できないかったらね、一人できなくて落ち込まなくていい。モーセでさえ続けられなかったんだから。だから教会に来て本当にそのことに心を合わせてくださる人、誰からってことはないと思いますね。やっぱりみんな重りが違うから、そのことに関して祈ってくださる人、その人と心を合わせて支え助けてもらって祈るといいんですね。私がいつも言う婦人会はね、面白いんですよね。婦人会の特徴はですね、人の夫には信仰を持てるのに自分の夫には信仰を持てないっていうねそういう特徴があるんですけども、その時にね、もちろんその奥さんが一番真剣にモーセになって手を挙げなきゃいけないけど、両方で支えられるとね、祈り続けられるんです。目の前の現状がなかなか変わらなくても祈り続けられるんです。で祈り続けていくと必ず逆転が起こる。長崎教会の昔の婦人会の人たちはほぼ全員近く夫は救われました。とどまり続けた人は、とどまり続けて一緒に祈った人たちは、ね、面白いですね。教会に来て祈って支えてもらって一緒に祈る。逆に誰かのためにそういう人がいたら、 本当に心から重荷を持てる、あ、祈ってあげたいと思うことが支えて一緒に乗る、これなんですよね。その時に勝利が来る。なんで一人戦わないで教会と共に戦うんです。あなたがヨシアのように現場に行かなきゃいけない時がある。逆にあなたがモーセのようにある人のために本当にあなたが心を砕いていなきゃいけない時がある。アロンとフルのようにそれを助けなきゃいけない時がある。クリスチャンは どの役割もするんです。その一つ一つにおいて、だから教会と共にある時はあの現場に行き、ある時はモーセのようになり、ある時はアロンのようになり、こう共に戦っていくんですね。で面白いのはね、一緒に祈った人、あの祈った人の特徴はね、喜べるんです。必ず勝利するから、勝利した時に本当に喜べるんです。喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しめって書いてあるけど、悲しむ者と共に悲しむのは簡単なんです。人間はどうも喜ぶ者と共に喜ぶかったらね、わーって喜んでいく心の中ではね、妬んでたり悔しかったりね、面白くなかったりするという、とっても悲しい罪人なんだ私たちは。ところが本当に祈った人は、モーセの祈った人は、アロンとフルの支えた人は、本当にこの底から喜べるんです。一緒に一緒に喜べた時の喜びがクリスチャンの醍醐味なんです。これはクリスチャンの醍醐味を味わってますか？自分のことで頭いっぱいになってませんか？もちろん自分のことで戦っている時に乗ってもらって勝利して喜んでください。それもちろんいいんです。でもそのことだけだとしたらまだほんの半分ですよ。今度はモーセの誰かのために祈り、アロンやフルのように支えて一緒に喜ぶ、その喜びを体験した時にクリスチャンとして醍醐味ですよ。これね、教会の祝福ですよ。で神様はね、その一年を振り返りなさいとこれを今日示したから、この新しい年度に向けて教会として祈りなさいですね。でさっき予言来た時のアロンとフルのことが来たんで、もし、まあね、今年教会とも祈ってですね、皆さんお互いの人生と家族に神の奇跡を見ていきましょう。そして一緒になって喜びましょう。ハレルヤなんてないで、ハレルヤってこうね今日はもう話さないけど、私が長男が高校受験で合格した時ね、今思ったら本当に申し訳なかった。あんまり嬉しいもんだから一目はばからずに、雨の日でしたけど喜んでね、あの長男がですね、喜ぼうと思ったのに私があんまりひどいからこう喜べなかった、こうしたたいて今思ったら申し訳なかったね。長男に喜ばせてあげたかったんだけど前の人は衰えたでしょうね親バカだと思ったけどね、あれ親バカってレベルじゃないんですよ。本当に1年間祈ったからね。あのだからやっぱり祈った時は喜びが来るんですね。であの他でもそうです。祈った時は喜びが来るんです。これは分かると思います。まだ分からないなって人はね、誰かのために主に聞いて祈ってください。誰から問わずってやらないで、本当に神様があなたに与えてくださる思いの人がいるから、あるいはどうしても買ってあげたけど買れないと思ってる人がいるような、ね、病気でもいいし、なんか戦いがあって苦しい人でもいいし、ね、大切な人が今引っこもってしまっているなら、その人のために心を定めて祈ればいい。で繰り返しましょう。一人戦わないように、本当に心を合わせてくださる人がいるから、二人でいいんです、まあ、アロンとフルの場合は両方だったけど、誰かもう一人いれば、二人いればこう書いてある、二人子が心を一つにすれば答えられるんだから、ね、本当に祈ればいいんです。その時に奇跡が起こるということをね、どうぞあの覚えてほしいというふうに思います。はい、まあ、今日は、ね、そこまでにしておきたいと思います。天のお父様、今年度の最後にあなたが、あなたの一生良きもので満たされるとはっきり語ってくださったことをありがとうございます。すでに満たされてますが、一生をかけてさらに良きもので満たしてくださることをありがとうございます。また今戦っている真っ最中のこともありますが、必ずあなたは勝利を与えてくださることをありがとうございます。私様、私たちは一人ではなく教会で共に戦っていくことができること、そのことを本当にありがとうございます。二人が殺すとすれば答えてくださる主よ、その恵みをありがとうございます。どうぞこの一年祝福しあった主がさらに来たるべき年にますます祝福を増し加え、神の栄光を表してくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけど、罪があると祈りがかかるので、まずこうやって申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、まあ、具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気の問題の方はそこに手を置いて、心に痛みや病がある方は胸に手を置いて、霊的な方もそこに置いて、それから経済の問題、人間関係、どんなことでも結構です。自分のことじゃなくて誰かのことだと、その人のことを思い浮かべながら、その人が今どこにいてもそこに主が手を伸ばしてくださるように今祈りましょう。ここにキリストが見せておられます。このキリストに向かって祈りましょう。私も祈ります。心を合わせてください。 心を一つにして祈ると答えると書いてあるから、天のお父様、今イエス・キリストになって祈ります。一人一人の心の叫びに答えてください。傷んでいる部分に手を置いて、今あなたが癒してくださり、心に触れて癒してくださり、霊に触れて解放してください。その人は今どこにいようと、その人に触れてください。私様、境内の必要を満たし、お仕事を祝福し、人間関係を回復させてください。夫婦、親子、また上司との関係、あらゆるところに手を置いてください。内側にある恐れを取ってください。イエス・キリストによって内にある恐れを出ていけ。リウマチをイエス様って命ずる。完全に癒されよ。目の奥にある痛み、イエス様って消えてなくなれ。かかとにある痛み、イエス様って癒されよ。奥歯よ、完全に治れ。目やにっていうか、なんか目がおかしい人、イエス様って癒されよ。緑内障、白内障、完全に癒されよ。急に視力が落ちた人、イエス様って命ずる。この視力が落ちたその原因があって、それをあなたが癒してくださり、視力を回復させてください。視力を今対応しなければ落ちた視力が続きます。今祈り、また主に聞いて対応しなさい。この視力が回復するとしあります。視力よ、元通りになれ。腰の痛みを消えてなくなれ。背中の痛みを消えてなくなれ。この足が腰から足にかけてしびれている方、イエス様って命ずる。癒されよ。喉にあるしびれと痛み、イエス・キリストって命ずる。消えてなくなれ。イエス・キリストの十字架のところに行け。完全に癒されよ。体中にある腫瘍、良性の腫瘍も悪性の腫瘍も、癒されよ。逆流性食道炎、イエス様って命ずる。治れ。胃炎、胃潰瘍、イエス様って命ずる。癒されよ。胃の痛みはこれストレスから来ています。私のところに来て、あなたのものを委ねなさい。あなたの心をそぎ出して祈りなさい。私はそれを受け止め、そしてそれを解決していこう。私の前にそぎ出すとき、あなたの入ったストレスが消えていくのを見て驚くでしょう。そして胃も癒されます。イエス様って命ずる。癒されよ。シャローム、シャローム、シャローム。感謝します。ありがとうございます。あなたは癒されています。自分で自分を病人にしてはいけません。あなたの心の病、精神の病、私は癒しました。もうあなたは病人ではありません。ところがあなたはそのことに心を奪われてしまうので、季節の変わり目や何かの時に繰り返しますが、まあ、あなたは癒されています。しっかり癒しを受け取りなさい。そこからあなたは自由になっていくとしられます。イエス様って癒しを宣言する。感謝します。ありがとうございます。